平和特集、物が伝える力、4ページ。被爆資料には、平和への思いと被爆の実相を継ぐ力があります。貴重な資料が失われる可能性がある。被爆から76年が経ち、被爆者の数が確実に減ってきている中、平和への思いを次の世代が継承していくことは、ますます重要になってきています。今回は、継承をするために大事な要素の一つ、被爆資料、被爆した資料や被爆後の記録資料など、すべてを含んだ証書のお話です。被爆資料には、その見た目に原爆の残酷さを感じたり、戦後復興の歩みを垣間見ることができたりします。また、一つ一つにかけがえのない人生があり、私たちは被爆者の思いを感じることができます。物には伝える力があるのだと思います。今懸念されているのは、76年という年月や被爆者の死などで、この被爆資料が散逸、廃棄されることです。被爆者の思いを継承するため、改めて物の大切さを考えてみませんか？被爆資料の保存収集にあたる職員や、寄贈された方から思いをお聞きしました。資料収集は思いなども一緒に。資料の収集保存にあたる。被爆継承家、海老沢祐樹さん。市では被爆資料の散逸廃棄を防ぐため、収集に力を入れていて、被爆75年の節目となった昨年度から、寄贈を呼びかける文書を市内の被爆者の皆様に直接送付するなど、収集を強化しています。その結果、昨年度は28人の方から寄贈をいただきました。寄贈は被爆者の方から直接であったり、ご家族からであったりと様々です。また、寄贈を受ける際には、被爆体験や平和への思いなど、そのものにまつわるエピソードをしっかりお聞きするようにしています。日常生活の中で、原爆や戦争、平和について会話をすることは少ないと思いますが、寄贈がご家族などでこれらの話をするきっかけになればと思います。資料の寄贈に関心がある方や、自宅での保存など取り扱いにお困りの方は、ぜひお尋ねください。両親の思いを多くの方に感じてほしい。髪を結う女性の石像の寄贈者で、被爆二世、尾関健吉さん。両親は話好きで明るい家庭でしたが、原爆、被爆者は母のみについては、積極的に話すことはなく、この石像の詳細も多くは聞かされていません。母の数少ない話の中で私が記憶しているのは親戚についてです。母は自身も長崎県庁で被爆しながら、旧長崎医科大学附属医院付近にいた親戚の安否を気遣い探しに行ったとか。しかし願い叶わず、途端で体が切れ痛いとなった親戚をリアカーで運んだそうです。もしかしたらこの石像は供養のために持ち帰ってきたものかもしれません。両親はもういないので正確なことは確認できないのですが、引っ越すたびに大事に持ってきていたことや、自宅の玄関に長年花を添えて飾っていたことから、平和への思いがこもっていたのは間違いありません。その思いを継いで多くの方に見てもらえるよう資料館に寄贈しました。髪を結う女性の石像の写真が2枚あります。写真の説明。1枚目は 全身の姿でミロのヴィーナスのようです。二枚目は胸から上が大きくアップされた写真で、右腕が折れていて表面に黒い跡が残っています。原爆の光景を凝視するかのように、くっきりとした眉と見開かれた目が印象に残る写真です。説明終わり。寄贈された被爆資料の写真が5枚あります。1枚目、寄贈者が家族の遺品の整理をしている時に発見。被爆しながらも現在蘇った山王神社のクスや、壊滅した浦上天主堂、三菱長崎製鋼所など当時の状況が確認できる写真です。2枚目、理容店の店主から寄贈者が昭和後期に譲り受けた花器、花の器です。店主が被爆直後に浜口町交差点の軌道付近で拾ったものだそうです。衝撃で変形した形は原爆の破壊力を物語っています。写真の説明。花器は大きな帽子をかぶった女の人の頭部と肩に見えます。帽子のくぼみに花を生ける口が見え、頭部はケロイドのように焼けただれ、目、口、鼻がやっとわかります。説明終わり。3枚目。戸町に住んでいた寄贈者の両親は、原爆投下後、城山の親戚宅を捜索し、叔母の骨や叔父の遺体の一部を見つけ、荼毘に付しました。その際に形見としてこのお椀を持ち帰りました。食器収集が好きだったおばが大事にしていて、特別な時に使用していたそうで、寄贈者の母親もこのお椀に馴染みがありました。写真の説明。お椀は黒地に金色の縁取り、そして竜のひげ模様、赤、緑、青と色彩豊かな、とても精巧なお椀で、いまだに色が鮮やかです。説明終わり。4枚目、寄贈者が幼稚園児であった昭和40年頃、当時住んでいた襟町の自宅の庭で発見したガラスの妖怪物。資料を見る人には、かつて日本も戦争により、大きな傷を負い、苦しんだことを改めて心に刻んでほしいとのこと。5枚目、原爆の罹災証明書で、配給を受けながら戦後を生き抜いた大事な証。寄贈者は当時13歳で、学校から帰宅後、服を脱いで汗を拭っている時に被爆。証明書から、家屋の全焼や母の死、自身の負傷などがわかります。写真終わり。この両ページに掲載している被爆資料は、主に被爆者ご本人やご家族から寄贈いただいたものです。現在、常設展示はしていません。見て、聞いて、伝える力を感じ取ることが大事。目から消えるものは記憶からも消える。被爆資料が重要であることをご紹介しましたが、日常生活で見ることはなかなかないという方が多いのが現実だと思います。ある被爆者の方の言葉に、目から消えるものは記憶からも消えるというものがあります。被爆者の生の声を聞ける機会が確実に減ってきている中、私たちはこの言葉の意味を考え、一歩を踏み出してみることが大事なのかもしれません。見ること、聞くことが継承には重要。被爆50周年記念事業の一つとして、平成8年に開館した長崎原爆資料館、被爆資料や 被爆の惨状を示す写真をはじめ、原爆投下の経緯や核兵器開発の歴史、平和気球などストーリー性のある展示を行っています。自分たちの目で見て聞くことで被爆者の思いをより感じることができます。自分たちの口で平和のことを話すきっかけにもなるかもしれません。物が伝える力を継承の力にするため、あなたも一歩を踏み出してみませんか？写真が3枚あります。写真の説明。1枚目、2枚目は資料館の展示を見る子どもたち。説明終わり。3枚目。佐世保市から修学旅行で来た歌ヶ浦小学校の児童の方。原爆について授業で習ったことはありましたが、資料館で全身を火傷した方の写真などを見ると、改めて核兵器って怖いなと思いました。世界から早く核兵器がなくなって平和になってほしいと強く思うようになりました。写真終わり。平和案内人の方にお聞きしました。高橋寿恵子さん。戦争の原点は人。戦争は人間が自分の利益だけを追求しようとするエゴから起こっていると思います。原点は人だと思うんです。逆に言うと、平和を実現するのも人の力です。被爆資料などを見ることで、自分に何ができるかを考えるきっかけにしていただければと思います。小畑敏夫さん、より理解を深めるために、知識として頭に入れるだけでなく、ご自身の目で見て感じ取ることで、原爆や戦争に関する理解はより深まると思います。焼け野原の写真一つとっても、原爆投下前の写真と見比べることで、より原爆の破壊力の凄まじさを感じることができると思います。長崎原爆資料館、観覧料、一般200円、小中高校生100円、開館時間、午前8時30分から午後5時30分。5月から8月は午後6時半まで。8月7日から9日は午後8時まで。入館は閉館30分前まで。問い合わせ、長崎原爆資料館。電話 844-1231。長崎原爆資料館ホームページ。QR コードがあります。平和案内人によるガイド。被爆の実相と平和の尊さを次世代に伝えていくために活動しているガイドです。主に次の2つの方法で案内をします。予約ガイド、有料。主に長崎原爆資料館や国立長崎原爆死没者追悼平和記念館、平和公園周辺の被爆建造物などを一緒に巡りながらガイドを行います。常駐ガイド、無料。長崎原爆資料館と国立長崎原爆死没者追悼平和記念館内の展示解説を行っています。事前予約はできません。事前予約を希望する場合は、予約ガイド有料をご利用ください。問い合わせ、長崎平和推進協会、電話 844-9922。長崎平和推進協会ホームページ、QR コードがあります。被爆資料の寄贈などの相談は、被爆継承課、電話 844-3913。 ご自身の被爆資料を寄贈したいという方や、家族などで自宅などに被爆資料があるが、両親や祖父母などの今後のことを考え、寄贈を検討したいという方はご連絡ください。資料に関する内容がよくわからない場合でも、ただし、お聞きした内容によっては、 寄贈をお受けできない場合があります。未来へつなぐ令和原爆の絵展、首都 NHK 長崎放送局は未来へつなぐ令和原爆の絵と題して、被爆された方や原爆を目撃した方の体験画を今年4月から募集しています。ご応募いただいた絵のうち6月末までに届いた作品を展示します。新型コロナの影響で中止などの場合があります。期間8月3日火曜日から10月31日日曜日まで。場所、長崎原爆資料館地下2階企画展示室。費用無料。問い合わせ、被爆継承課、電話 844-3913、 NHK 長崎放送局、電話 821-1115。 絵が3枚あります。1枚目、今でも私の脳裏から離れない方々。2枚目、南串山村役場の裏山にて。3枚目、被爆から1週間後、県立警報中学校にて。体験画も募集中です。被爆者の皆さん、原爆を体験した皆さん、あの日の記憶を未来のために描いてみませんか？